どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり、三日目に終えられた死に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。昨日、イスラエルに行っておりましたチームが無事に戻ってまいりました。今日の夜ですね、長崎カリスマ聖会が持たれますが、その時に北九州の岡田牧師や、熊本から行かれました岡本京子さんという方がいらっしゃるんですけども、20代の女性ですけども、その方も来て5人行かれたんですけども、他の方はちょっと来れないかもしれませんが、その2人が来てくださって証しをしてくださいますので、時間のある方はぜひ聞いてほしいと思います。来れない方でもオンラインができますので、ぜひそちらで見ていただければと思います。で、そのイスラエルチームでですね、先ほど言いましたガリラヤ、そこから私たちの教会は出発するわけですけれども、先週言いましたように、先週の礼拝がちょうどな7時間ぐらい後ですね、6時間ぐらい後かな、9時にスタートしたと思いますから、その時にここに書いてあります。あと週報の、今日の週報の表に書いてあります。ここに書いてあります。同じ言葉ですけども、申命記32章の3節の後半、栄光を私たちの神に帰せよと、この御言葉が今年私たちの群れ全体、少女がクリスチャンセンターというこの教会ですね、群れ全体に与えられた御言葉です。栄光を私たちの神に帰せよということですね。今日この御言葉はさ詳しくは言いませんけども、栄光、神様の栄光ですね。具体的にはいろんな神様の技、あるいは奇跡だと思いますけれども、それがこれから起こってくると思いますが、その栄光を神様に帰しなさい、返しなさい、ね。神様が成してくださったから本当に神様に返しなさいということなんですね。で、簡単に思えるんですけれども、実はですね、結構日本人には難しいんですね。結構と言いましたけど、実は非常に難しいんですね。日本人ではですね、人に栄光を返すという傾向が非常に強くあります。これは文化だというふうに思いますね。で、もちろん人に感謝することは必要ですし、そのために、労した人がいますから、その人に感謝をすることは必要でしょうけれども、神様が栄光を表して奇跡や技をなされるとき、それは神の働きで、神の技なんですね。だから、神様を褒めたたえないといけないんですけども、どうしても日本人というのは、人に栄光を返す傾向が強くあるんですね。例えば今、月に1回来てくださっている、スネルゴイセラペイをしておられる、まばしキリスト教会の荒井浩二牧師という方を教えます。これは、この方は、癒しに関してはですね、神様が豊かに用いておられる器であります。でもですね、癒しの第一人者っていう方をしたらですね、荒井牧師がはっきりね、怒られたわけじゃありませんけどね、そういう方はしないでほしいと言われたんですよね。それはそうなんですね。神様が 100% 癒していると。その方が祈りますと、転換が確かに、ほぼ 100% 近く治りますし、ロサンゼルスの方を電話で祈ったらロサンゼルスで癒し起こっちゃいますし、ブラジルの方を写真を持ってきて、親御さんが祈ってくれていて手を置いて祈りますと、ブラジルで癒し起こったりするわけですね。やっぱりそしたらその人が祈ったからっていうふうに私たちは言いたくなるわけですよね。で、多くの人が新井先生には治してもらったという言い方をしてしまうわけですね。でも、これは新井牧師がよく言われるんですね。私は一人も癒したことはない。一人も治したことはないってね。祈った時、神様が癒されたのであって、私は祈っただけで、どなたが祈っても神様を癒すことができるって。新井牧師は本気でそう信じてらっしゃいますし、それが聖書の言葉に立った真理ですね。でもどうしても私たちは、新井牧師が治してもらったって言い方をしてしまうんですね。厳密に言えば、新井牧師が祈ってくださった時、神が治してくださったんですけども、それで人に栄光を返したい。人に、をなんかこう褒めたいわけですね。で、それがどうも日本は強くあるような気がいたしますし、九州は結構強いんです。いろんなこと言ってますけど。もっと強いはっきり言いますと、熊本人聞いてるかな。熊本はそれが強いんです、実はね。で、そういう傾向があるんですね。でもですね、ですか？神様に栄光を来そうです。神様が奇跡を行い、技をなし、祝福しくださった。その神様に栄光を返してですね。で、私たちが、例えば私たちを通して何か起こったときに、神様がしてくださったっていうことを、私は神様に栄光を返す。でね、でもう一つは、誰かを通して何か起こったときに、感謝はしますが、神様に栄光を返すんですね。ね、これは結構戦いがあるかもしれませんが、神様に栄光を返し続けていくときに、繰り返し神の技を起こり続けていきます。ね、私たちのこの新宿クリスチャンセンターは、今までずっと神の技を見てきたように、もっと大きな技が起こって、まだ今では準備ですから、起こってまいりますね。だから、神様に栄光を返すということを、ぜひ、ね、意識してほしいと思います、ね。これが今年与えた言葉。で、嬉しいことがあって、栄光って書いてあって、ここに条件がないんですね。こうしたら栄光を表すとか。栄光を神に来てたから、栄光はもう表すということなんです。栄光を現れてくるっていう前提にこの言葉は成り立ってるわけですね。 ね、これはええことです。ね、あ、ちょっとどのタイムで言うかと思って言い忘れましたけど、今日知ってますか、11月11日なんです。1111なんですね。まあ、いちいち言わなくていいんですけども、最初に言うつもりだったのはちょっと言い忘れましたけどね。ね、何で言うと、栄光を神に着せやってことは、これは、条件がないんですよ。つまり、もう栄光を表すぞっていう前提にこの言葉を神は与えてくださってるんですね。で、日本の教会は、宗教クリスチャンセンターとかも含めて、たくさん神の恵みを見てきましたが、リバイバルということに関しては、非常に長い忍耐を通ってまいりました。日本は世界で最も宣教の厳しい国で、もう有名です。海外の方は皆さんご存知でしょう。イスラエルと日本ほど、人が救われにくい国はないということで、もう世界で有名です。こんな有名な国はありません。非常に長い忍耐を通ってまいりましたけども、ここには条件がないんです。だから今年、栄光が見れるわけですよね。お互いの人生に、お互いの家庭に、そしてこの教会にも、もちろん他の教会にもですよ。でもこの教会にも。これは嬉しいですよね。で、見続けたいと思いませんか？パッと一回見ておしまいじゃなくて、繰り返し見たいと思いません？自分だけじゃなくて、奥さんにも子供にも、両親にも、兄弟にも、お友達にも見たいと思いませんかね。で、その時に、神に帰すんですよね。人ではなくて、神様に栄光を返し続けるときに、繰り返し起こってくるということなんですね。これをね、どうぞ覚えてください。これは今年、与えられた御言葉です。12月に、26日の日にパウロ秋元牧師が来られます。クリスマスが終わった後に。で、長崎でも、ここでまた、奉仕をしてくださいますけども、その時にこれを話せるかどうかわかりませんが、でも初めて、このね、この11月来なくて12月に来られますから、きっとなんかこれに関わる話もされると思いますので、その時またいろいろ話されると思いますが、ぜひですね、心に留めておいてほしいと思います。それとも一つあるんですけども、昨日日本に帰ってきたチームとともに金曜日にイスラエルを立って、まあ、アメリカに帰られた方が結構いらっしゃいますね。アメリカから宣教師とか何人か来ておられましたから。で、日本ともう一つヨーロッパに行ったチームがあるんですね。11人かな。で、チェコから3人ね。日本、私たちの教会から宣教師とその結婚されたチェコ人の方と子供さんが行かれて3人だから、全部で14人今ヨーロッパに行っております。で、ヨーロッパで、今奉仕をしています。ですから、ぜひ皆さん覚えておいてください。で、ヨーロッパにあんまり興味のない方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、ヨーロッパというのはですね、カトリックがすごく強いところなんですね。で、長崎というのはカトリックが強いところなんです。で、私たちの教会は、最初からですね、カトリックに関してすごく導きと重みがあるんですね。で、一番最初に行ったアジアの国って、中国は別として、中国は聖書を持ち込みましたけれども、それは別としてフィリピンだった。フィリピンっていうのはカトリックの強いところなんですね。で、特別な使命があると思っています。で、終末の時代っていうのは、イスラエルとヨーロッパがすごく大切な黙示録の舞台になっております。ね、今日ちょっとそれ以上話すと時間かかるから話しませんけど、舞台になってますね。で、そこに今回、チームが行きまして、イスラエルから直接入ったんですね。一旦日本に戻らずに。これ特別なことだと思っています。で、面白いことにですね、金曜日から土曜日にかけて急に体調を壊したりですね、した人が結構いらっしゃるんです。で、今日も、いつもいらっしゃる方いらっしゃいませんけど、第一礼拝に来てですね、もうちょっと体調崩してるからって帰って帰った方がいらっしゃいますし、頑張って今第二礼拝出てますけど、もうフラフラで出てる方もいらっしゃるんですね。で、来ましたら金曜日からって言うんですよね。偶然と思うのは自由ですよ。偶然と思って構いませんけども、このヨーロッパチームがちょうど出た時と重なり合うのは偶然だとは思えないふうに私は思っております。やはり戦いがそこにはあるんですね。ね、宣教チームが出てるのは、この教会からは今回言ってませんけども、この群れから言っておりますので、群れから使わされてますので、やっぱり戦いがある。きっと見心があり、使命があるので、そういうね、霊的な戦いっていうのは見えない世界でありますので、ぜひ皆さんね、心に留めて覚えておいてほしいと思います。で、何か、そういうことあったら今週の土曜日まで行ってますので、金曜日に帰ってくるのかな？で、土曜日にこちらに着きますので、まあ、心に留めて、ぜひ祈っていてほしいというふうに思います。それとですね、今言いましたその方ですね、体調は崩したんですけど、嬉しいことがありまして、ある兄弟ね、今日 のゴスペルアワーに来れるかって言って、ゴスペルアワーに備えて第2礼拝と第2礼拝は休みからやりましたけど、祈ってくださいって来たからお願いしましたけど、その方はですね、もともと福岡にいてですね、長崎に牧師になるために献身してこられたんですね。それで、営業マンだったんです。で、営業一筋何十年って言って、営業に関してはプロです、本当に。 ね、で営業でたくさん仕事してくれっていう口がいっぱいあったんですけども、営業しだすと時間が制約されますし日曜日も奪われます。それで彼はもう営業はしないと決めてですね、祈って仕事を探して、まあ、今警備の働きをしています。だからね、警備関係のお仕事はしたことが分かる方は分かるんですけども、年度末とかね、年末ってのは忙しいんです。だからこれから忙しくなってくるんですけど、年度末が終わった後とかはね、仕事がないんです。本当にないんです。あっても短かったりするんです。そうすると収入は安定しないし非常に厳しくなるんですね、これは、ね、で彼は祈ったんですね、買ってきた時にね。おっしゃるですね、市からもらったお仕事があって、1年間9時から5時までの、ね、土日休みの仕事が1年間与えられたんですよね。それでね、喜んでたんです。ところがそれが終わったんです、この前ね。それでね、また仕事が不安定になっていたんですね。ね、まあ、その仕事の不安定さと一緒にちょっと不安定になっていたんですね。ところがですね、この前10月に断食祈祷がありました。1週間のね。で、無理をしないように一人一人神様に聞いてくださいって彼は3日間示されて、3日間断食したんです。ね、でその時にもちろん経済のことを祈られたんです。家族がいますからね、一生懸命祈られたんですね。でまあ自分の将来のことを祈られたそうです。そしたら将来のことに関しては、従順でありなさいって示されたそうですけども、そしてもう一つ、お仕事元に祈ってたら、断食終わった3日目の次の日に電話が入ったんですね、上司から。なんて入ったかというとですね、3年半のある仕事が落札して取れたので、ぜひあなたに行ってほしいと。その代わり土曜も祭日もない、日曜は全部休んでいい、その代わり朝9時から5時まで土曜も祭日も全部行ってくれ、そういう仕事が来ちゃったんですね。長野の方だそうですけども、で3年半も仕事はあぶれなくなっちゃったって。それで日曜日は全部休みって言われたんですよね。でもちょっとね、それでちょっといきなり土曜日も、それから祭日もなんで、ちょっと今回疲れられたのと、まあ、もう一つはヨーロッパのね、アタックもあったと思いますけども、ですよね。でね、報告がなんですけど、私すごい感動したんで、彼は言うんですよね。今度は3年半で3倍の資格ですかってですね、言うんですね。こう、ふらふらしながら、でも目だけキラッと輝いて、3倍の資格ですかって言うんですよね。すごく嬉しかったんですよね。やはり彼はね、普通に仕事をすれば営業マンとしてね、バリバリ稼げるでしょうけど、神様を選んだので、そういう不安定になったわけです。でも神様はその時彼が断食して死に乗った時に、今度は3倍、3年半の当たりだったんですね。ということは3年半は長崎にいるってことかなと思ってですね、それ以上突っ込みませんでしたけど、私は心ひそかにやったとか思ってたんですけど、面白いなと思いますよね。で、今日は夜の賛美大会にしないちょっとお休みですけれども、ちゃんと朝礼拝来ておられますからね、朝礼拝来てですね、そう、フラフラだったんですよね。で、皆さんですね、祈りは聞かれるんですね。切なる叫びは天に届くんですね。これね、どうだろう、覚えておいてほしいと思います。すごくさっき聞いたばかりなんですけど、すごく嬉しかったですね。それとですね、後でちょっと触れますけれども、今日、雲の間にある虹っていう月刊誌の12月号が届いております。ね。トップページを見てください。これね、このね、表紙。ちょっと見にくいでしょうけど、この表紙ですね、オンライン。どっちだ?どっちもなんかカメラマンがなんかいない。あ、いるけど、どっちも座ってるんですね。こっち、あ、こっちね。はい、こっちね。はい、こっちね。これですね、ちょっとアップにして、ここ。ここアップにして。何かと言いますと、ここにですね、キャンプの時の写真が載っています。ここにね、キャンプの時の写真が。で、これ何かというと、飲み山さん夫妻が、とってもにこやかに撮っております、ね。で、飲み山さんがですね、証を書かれています。ね、ですから、ぜひ読んでおいてください。真実なる神、脳梗塞からの回復っていうね、素晴らしい証を書いてますね。とってもいい証を書いてますので、ぜひね、読みなってどうしてもらいますね。ね、とってもいい証ですのでね、ぜひ読んでおいてほしいと思いますね。写真がですね、すんごく、ね、今のご主人は、本当にかけれなしにとってもにまで優しい顔してますよね。この写真ちょっと怖いです。この写真ね、この写真ね、この写真じゃないですよ。この写真は今で明るいんで、キャンプの時の写真はすっごく優しい顔ですし、この時より今の方がもっと優しい顔してますよね。すいませんね、年の方に失礼な言い方をして。なんかとってもにまで優しい顔してられてますけど、このちょっと昔の写真はね、ちょっと怖いです。ね、だから、証を書いておられますね。ぜひね、読んでおいてほしいと思います。どういうところから癒されてきたのか、回復してきたのかってことがね、書かれていますので、ぜひ読んでおいてほしいと思いますね。さて、それで今日の聖書の話に入っていきたいと思いますけれども、 先週私は、いつも喜んでいなさい、絶えずいなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストですにあって神があなた方に望んだれることですという、非常に有名な御言葉からお話をいたしました。そして、これが今年の私の教会に与えた御言葉であるということだったんですね。それで、群れとしてはさっき言いましたの栄光を私の神に来せよと言われたんですけども、今年神様が栄光を表してくださるときに、もう神様は一方的な恵みを持って表してくださると思いますけれども、それとともに私たちが、この、神様の栄光を見ていくとき、一つポイントになるのは、信仰を通して神様は私に働かれます。私の信仰を通してですね。その信仰といったとき何かというと、神の言葉がキーになるんですね。私たちはむやみやたらに信じなくて、神様を信じる、イエス様を信じるんですけども、イエス様を信じるってことは具体的にはどういうことかというと、イエス・キリストは自分のことを神の言葉と言っておられますね。その神の言葉である聖書、もっと言えば、この聖書を通して語られる、あるいは時には予言や、摂理や、いろんな方法を通して語ってくださる神様の言葉を信じるのです。ね、日本には、イワシの頭も信心からって言葉がありますけども、そういう、なんかそういうことではないのです。神様の言葉という非常に具体的で実際的なその神の言葉を信じるんですね。これを持ってほしいんですね。だからまず私たちはその神の言葉を受ける、あるいは神の言葉を聞く、神の言葉を語られるってことが大事になってくるんですね。で、もちろん神様は語って、今でも語ってくださる方なんですけども、そういうとですね、ある方は思うんですね。神が語るというとですね、私が今話しているように聞こえるのかっていうことなんですけども、この中に肉声で神の声を聞いたことのある人います？別に変な顔しませんから遠慮なく。たまーに2、3人いるんですけどね。みんないるけどあげないのかな？中には。私はないんです、まだ一回もね。秋元牧師もこの前まではないと言ってました。その後聞いたら別ですけどね。肉声はまだないですね。なんかね、すごい主が近くに感じたとかね。内側でね、思いがすごく強くることあるんですよ。でもはっきり、今私が話しているような声で、肉声で神の声を聞くってことはまだ私はないですね。多くの人はないと思います。で、ただ、うちの奥さんは一回だけあるんです。一回だけ。まだ東京にいた頃ですから、1987年より前、1986年ぐらいかな。1986年、結婚する前だから、86年。86年頃ですね、結婚を決めて、うちの奥さんが東京に岐阜からちょっと来ました。ね、ちょっとね。で、それで、ちょっとお昼休まなきゃいけなかったので、秋元牧師のところでお休みさせてもらえたんですね。まあ、秋元氏は結婚されたんですけども、いつも秋元牧師のうちの2階のところで、みんなで祈祷会をしたり、そういうことやってたんです。だからいつも祈り込まれた部屋だったんですね。蒼天祈祷したり、徹夜祈祷した部屋だったんです。そこに、まあ、うちの奥さんは秋元牧師ご夫妻の許可をもらって、2時間ぐらいちょっと休ませてもらうことになったんですね。で、その2階に上がっていって、その部屋に入った時に、はっきり聞いたんですって、肉声で。後にも先にも1回だけですけどね、ありがとうって言われたんですって。まあね、とんでもない私と結婚してくれてありがとうって意味なのか、今までね、今までよく従ってきてくれてありがとうなのか、全部含むんでしょうけどね、ありがとうって言われたんですって、神様が。そして神様がありがとうって言われた瞬間、もう涙が止まらなくなってですね、2時間の間ずっとそこで休みながら、涙がずっと出てですね、もう本当にちょっともう言葉にならないぐらい神様に触れられたわけですね。その時は一回だけ聞いたんです。はっきり聞こえたんですって。で、私はそういう体験はありません。ね。それは素晴らしい恵みだと。で、中には今手を挙げなかったけどそういう体験を持っている方がもしかしたらいるかもしれません。大切にしてください。ただですね、神様じゃない場合もあるから気をつけて吟味しないといけませんね。本当に気をつけてね。そっと撫でられてなんか変なこと言われたらさ、神じゃありませんから気をつけてくださいね。でも本当に神様を語っていることはありますが、しかし多くの場合はそういう肉声じゃないんですね。私はまだ肉声では聞いたことありません。でも神様の語りかけはよく受けます。それは思いのうちだったり、聖書を読んでいるときに聖書を通して非常に強く心に響いてきたり、あるいはメッセージだったり、予言も吟味しないといけませんよ。でも予言を通してだったり、いろんな方法を通して神様は私たちに語ってくださいますし、示してくださいます。私たちの思いや感情も使われます。そして神様は私たちに語ってこられるんですね。で、その神様の言葉を受けるってことはすごく大切なんです。ところがですね、ある方々は、語られるって言ってもよくわかんないなって思ってる方がいらっしゃる。で、自分は語られるかなと思ってる方がいらっしゃるんですね。で、今日三つのことはね、その神の語りを受けるのにちょっと大事なことがありますので、三つにポイントを絞ってお話をしたいですね。だからさっき言いました、今日は、アブラハムが、主はアブラムに仰せられたっていうね、 その一節なんですけども、ここがまずはっきりするとその次に行けるんですね。来週また次話しますから、ね、で素晴らしい約束を語られたんです。でも言葉を聞かないと、で神様アブラムだけではなくて私たち一人一人に御言葉を通して素晴らしい祝福をくださるんですね。例えばこのアブラムが語られた御言葉っていうのはですね、いっぱいありますけど、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となるっていうのはすごいですけども、あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪うって言ったでしょ。これゆっくり考えてみるとね、すごいことですよ。あなたのことを祝福したら祝福されて、あなたを呪ったら呪われるって言うんだから、すごい祝福だと思いませんか。そういうすごい祝福なんで、これはイエス様を信じているものにも全て約束されてるんですけども、そういうことを受けたわけですね。で神様は私たちに素晴らしいことをたくさん語られるんです。前も言ったかな、ここには3000の祝福と8000を入れたら8000から9000と言われる祝福にかかる言葉が書いてあるんですね。聖書はそれだけ祝福が溢れてるんです。聖書の中には、聖書を学ないのはバカですね、聖書を学ないのは愚かですよね。だって3000の祝福という言葉と祝福に関わる派生する言葉が8000から9000あるんですよ。これは聖書を見るとそれだけの言葉が入ってくるわけですね。だからぜひね、その祝福の言葉を受けてほしいんですけども、語られるときにね、ちょっと3つ今日ポイント話します。語りかけを受けるのにポイントになる。1つ目、神様はあなたに私に必ず語ってくださると信じることなんです。次、分かるように語ってくださると信じることなんですね。で、私には8人子供がいます。悪い癖ですよね、子供の数を誇るってね。たまに負けてしまうんですけど。で、8人いまして、一番上は今フィジーに行ってまして、24歳ですね。4歳。合ってますよね。間違えて怒られますけど、24歳。ね。で、一番下は小学校6年生で誕生日終わりましたから12歳ですね。その差12年あるんですけれども、あるわけですね。24歳のことを話をするときと12歳の子に話すときとでは話し方が違うわけですよね。男の子と女の子に話すときも話し方が違いますし、で、ちょっと何かを頼みたいときとかいうのは、親も気を使うわけですね。それでなんかちょっとこう、なんかお菓子かなんか買ってってですね、あるいはですね、ジョイフルかなんか行ってですね、なんかそしてそれから話しかけるとかですね、いろいろ考えるわけですよね。相手が調子が良ければいいですけれども、ちょっと心が痛んでいたり病んでたりする場合は、その子の状態を非常に意識して考えて、それからこう話をしたりしますね。私は賭けだらけの罪人で非常に不十分な父親なんです。これ謙遜じゃなくて本当に不十分な父親なんですね、まあ、子供がうなずくと思いますけど、ね、そんな私でも子供たちが分かりやすいように、子供たちに届くように話そうとするんですね。どうしたら、愛してるからです。本当に聞いてほしいからです、ね、愛情が伝え方が下手なのでね、愛してると思ってないかもしれませんが。そうなんですよね。ところが真の聖書の神様はイエス・キリストという方を十字架にかけるほどに私たちを命がけで愛してくださった方なのです。でこの方はあなたが分かるように、あなたに届くように必ず語ってくださるのですと信じてるかな。今言ったことは信じたんですよ。本当にそうなんですけども、と信じているならば、それが聞こえ始めてくるんですね。熊本の牧師のエリシャ牧師という方がいらっしゃいます。エリシャ・デニシ牧師。もう、今70代だと思いますけれども、九州で一番明るい牧師。でも最近分かりました。実はネクラだったんだって。クリスチャンになってあんな明るくなったんですね。本当に明るい牧師ですね。で、ところが彼は最初ですね、奥さんはすごく霊的にシャープな方ですね。神様の方がよく受ける。霊的体験もいっぱいしてる。自分は全然鈍感でですね、全くわからないって言ってたんですよね。で、前の街道の時ですね、やっぱり断食祈祷会をやった時ですね、真剣な顔して私も来たんですよね。祈られた、キャロキ、祈ってほしいことあります。はい、牧師になりましたってね、とっても嬉しいんですけど、牧師になったのに神の声が聞こえないと困ります。でも私は全くわかりません。これ、確信に見せてるんですよね。全くわかりません。ね、うちの奥さんや他の人たちがこういうの分かるし、それをいろいろ聞いてこうだなって思って判断したりすることはできる。でも自分が神の声を聞くということに関しては全く分かりません。聖書も読むし祈りもする。でも私は語られることは分からない。祈ってください、牧師になりましたから困りますと言ってね。で私もそりゃそうだと思ってこう真剣にお祈りしようと思ったらね、手を置いて祈った瞬間来たんですよ。 本人もよく言いますが、私もよく覚えてますよね。あなたには私は神の声が分からない、聞こえないという確信に満ちた不信仰がある。聞こえないという確信、信仰があるわけでございます。私はどうせ聞こえないという、本当に来たんです、そういう言がね。もちろん気味しないといけませんけど、まず間違いないでしょう。本人はね、言いながらね、えっと思ったんですけどね。ね。で、あなたにはすでに語られているって。神はあなたにも分かるように語っていると信じなさい。不信仰は罪だから悔い改めて信じなさい。そうすればあなたに聞こえるようになるって言われたで、彼の言うところは素直なんです。ね。で、言われてですね、確かに自分は分からないって、もう確信しきってた。自分は分からないって、自分は聞こえないって、もう信じきってたって。そっちを。あれはそこで悔い改めて、すごく素直ですね。いや、本当に素直だと思います。本当に彼を悔い改めたんです。すいませんでしたって、もう自分は、それぞれ的なことはさっぱりわからん。聞こえないと固く信じていたと。で、私わからないと固く信じてたから、それを悔い改めますってね。そして、神様、私の分かるように話してくださることを、信じますって立ったんですね。感じはしませんよ。でも立ったんですね。そうやって神様によって。で、そしてそこで帰っていったんですね。で、帰りの車の途中からなんとなくね、こういうのを語りかけというのかなっていう、ね、なっていうふうに感じ始めたって。ね、今までだってあったんでしょうけど、語れないと思ってたから全く思わなかったんで。今牧師をしておられまして、もちろん語りかけを受けられます。聖書を通しても、祈っていても、そういう語りかけを受けるわけですね。今ね、あなたがわかるように神様は語ってくださるんですよね。これはまずね、一つ目信じるかな。神様、私のところに、私たちが何とかおかしくない、神様の方が来てくださって、私が分かるように語ってくださるって信じることなんですね。これが一つなんです。そう思って聖書を読むと、響いてくる言葉がある。触れてくる言葉がある。で、もちろん吟味しないといけませんが、でも、否定的にならないで、受け取り始めていくんですね。そうすると、もちろん間違えることもありますが、神の語りかけはどんどん分かるようになってまいりますね。これが一つ目。ね。そして、二つ目はですね、神様語ってくださっていても、実はですね、ある方は神の語りかけを受け、ある方は受けないこと。例えば今私はこうやってお話をしてますよね。で、もちろんね、今日自分にちょうどぴったりだった話っていうこともあれば、なんか自分とピントが合わないなってこともあるかもしれません。でもそれだけじゃなくて、ある方はすごく神様に触れられ、語られて、ある方はさっぱり触れないってことが起こりうるんですね。それは、私が言うどなたであっても。それはどういうことかというとね、今私は一生懸命話してますよね。でも今、12時まで半ですかね。そろそろお腹減りませんか。でね、思うわけですね。今日の昼は何にしようかな。ね、神は語られる。うん、でもそれよりもオムライスかチキンライスか、卵がついてるかどっちがいいかなとかですね。いや、今日はカレーで行こうかな。いや、たまにはサンドイッチがいいかもしれないってね。ね、おにぎりでいいかなってね。あんまり食べ過ぎるとちょっとこれ以上お腹出てはいけないとかね。すいません、私のことですよ。ね、これこうね、いろいろこうね、考え出す。九州の人はそんなことないです。すいません。私、大阪生まれだからね。すぐご飯の話になる。で、ご飯の話は止まらなくなるところがあるんですよね。で、考え出すとですね、聞いてるんですよ。聞いてないわけじゃないですよ。聞いてるんですよ。聞いてるんですけども、で、決して聞いてるんですけれども、ここら辺で他のことを考えてたら、聞いてるんですけれども、こう聞いてるんですけれども、心に止まらなかったり、説教終わった後に今日何の話だったってその人が言ったら、何だったっけっていうことになったり、起こりうるわけですね。本当に心がそこに向いてると違うわけですよね。例えば私は救われたのは大学生時代で、さっき話したまばしき司教の荒井牧師ってところでね、当時秋元牧師もその教会におられましたから、副牧師としてね。だからそこで救われたんですね、サメでやったんですね。で、その頃ですね、礼拝に行ったらですね、その頃語られた説教は今でも覚えています。ヨハネ21章の説教とかですね、創世記32章の説教とかですね、今でも覚えています。指定した時のですね、モーセ、モーセってね、語りかけられたところの説教とかですね、強烈に残ってますね。あれ、僕がこういう風にして説教したのも覚えてますよね。ね、こういう風にするんですよ。かっこいいんですよね。私がちょっとダサいですけどね。ね、こうやって、こういう風にするんですよね。ね、で、そしてこの指がですね、なぜか知らないけどね、どこに座っていても自分に向かってくるように見えちゃう。あれは精霊ですよ、本当に。私だけでみんなそう思ってる。精霊が働いてる時はそういうことが起こる、本当に。で、本当に覚えてるんですよね。あの頃、もう嬉しくて真剣に聞いてましたよね。私、説教で寝ることあんまなかったんです。最近ちょっと疲れていて、たまに寝ることがあって、申し訳ないことがあるんですけども、ね、寝ることはなかったんですよ。で、真剣に聞いてました。書いたわけじゃありませんけど、これ残ってるわけですね。聞き入ってるから残るんですね。で、皆さんがどこを見てるか、どこに心が向いてるかによって、本当に神様の声を聞きたい、神様の言葉を聞きたい、 神様の言葉があれば大丈夫、神様の言葉はもう本当に命だ、力だ、宝だと思っていると、神の言葉に対して心が向く、真剣になるんですね。でも神の言葉ではお金、あんまり反応しないですね。お金があればなんとかなると思ったら、お金の計算とかお金のことになると一生懸命になるけど、神の言葉よりもお金、でもお金おっかねえんですよ、皆さん気をつけてください。何かというとですね、あるいは人でもいいです、あの人がうんと言ってくれたら大丈夫、あの人のご機嫌を心配してって、こう関心がどこにあるかなんですよね。本当に神様が語ってくだされば大丈夫、神の言葉があれば治る、神のことがあれば癒される、神の言葉があればそうなるんだって思っていたら、神の言葉を第一に求めるし、神の言葉に関心が第一に行くんです。で、本当にそこに心が向いて関心がいってますと、入ってくるんです、聞こえてくるんです、残るんですね。さっきちらっと言いましたけれども、ここに書かれていますの、ね、皆さんがね、デイヤードで読んでください。で、彼女はですね、ご主人が一緒に長崎に来てくださいました。ご主人は仕事を辞めてきてくださったんですね。で、ご主人が残すで倒れた時ですね、その日の朝、いつも彼女は朝蒼天祈祷会に来て祈られてるんですね。その日の朝の御言葉が、彼に信頼する者は失望させることはないということだった。で、彼っていうのはイエス・キリストのこと、父なる神様のこと、三位一体の神様のことですけれども、その御言葉だったんちょうどね。そしてそれで慌てて帰っていかれたら、やっぱりね、ご主人が倒れていてちょっと厳しい状況だった、動揺したそうですね、相当。でもその時彼女をされたのはその言葉だったんですよね。そして非常に厳しい状態が最初続いたんですね。今すっかり元気になりましたけども、その時に教会に来て、毎朝毎朝でこうね、蒼天でね、賛美の声を上げながらね、毎日御言葉を読むんですね。で、神の言葉が彼女の心をいつもいつも励まし支えたんですね。それは神の言葉を求めたからです、ね。お医者さんは愛を持って最善を考えながら話してくれます。でも現状分析ですので、多くの場合私たちに失望や絶望を与えることがあります。でも神様は私たちに希望を与えます。神の言葉は私たちを祝福してくれます。その神の言葉に私たちが心を向けるか、関心を向けるかってのはすごく大きいんですね。どこを見てるかで私たちはね、聞こえてくるかどうかが決まるんですね。二つ目ね。そして三つ目に何かと言いますと、神様の働きを受けるときにですね、このさっき読んだアブラハムの場合はですね、神様の方からアブラハムに語ってこられた、まあ、この時はまだアブラムですけども、アブラムに語ってこられたわけです。別にアブラムが何か話してって聞いたわけじゃないんですね。神様の方が語ってきたんですね。でも語りかけっていうのはですね、一方的に神様の方が語ってくる場合が確かにありますが、もう一つはこちらから聞かないといけないことなんですね。聞くと語ってくださることがあるんですね。聞くと神様が示してくださることがあるんですね。皆さんね、人生には大切な決定や判断ってあるんです。例えば結婚、例えば進学、例えば就職、例えば、牧師や宣教師だったらどこに使わされるかってね、すごく大事な判断です。そういう時に多くの人は自分で一生懸命考えるんですね。でも私は神様に聞くのです。神様に聞きますと、神様はさっき言ったように本当に答えてくださるんですね。秋元牧師が、聞き従うっていう本の中で面白いことを書いてありました。秋元牧師が最初聞き従ってた時にですね、神様が語るってことはよく分からなかったそうです、最初ね。それで大学卒業するときに、まあ、これから伝道者になるのは結婚しといた方がいいだろうと、ね、それで可愛らしい子が後輩にいて、ね、じゃあこのことこの方がいいかなと自分で勝手に決めたんですって、まあね、言ったら答えたかもしれませんけどって書いてありましたね。ね、思った。そして、こういう時に聞かないといけないんだなと思って、ね、どうせ自分はこの方がいいなと思ってはどうせもうそれでいいよって言われるだろうと思いながら聞いたんですって。初めて本気で神様きちんと神様って。そしたらですね、どうせもう、ね、自分がいろいろ考えて この人でいいなと思ってるから、それでいいって、もうそう思ってるから、そういうふうに語られて示されると思ってたんですって、聖書を見ながらね、祈りながら。そしたらですね、御心でないって来たんですって。びっくりしたって。自分の思いとは違うことが来たの。と思って、本当に神は語るんだと思って、結局、まあ、その時は結婚しなかったっていうか、まあ、言わなかったわけですね。書いてます。言ってたら断られたかもしれませんがって書いてあるから。でも、とにかく彼にとってはその神に聞くってことを初めてして、 どうせね、こういう時はこういうふうに語れると思ったら、全然違う答えが来て、本当に語れたわけですね。自分で考えたこととは全然違ったから。でも彼は聞いたんです。聞きますとね、語られるのですよね。これすごく大事なところなんです。皆さん、多くのことをね、聞いてみてください。ね。まあ、この話するつもりじゃなかったけど、なんかふっときますから、これもね、前の岸田会の本の中に書いてありましてですね、ある時進学校でですね、いろんな方とお話になってですね、で、あるね、箱根だったかな、軽井沢か忘れたけど、どっかだった集会があって、そこに行くのにあたって、このね、ちゃんと進学校の授業出てから行くか、まあ、今回は特別だから、まあ、朝9時から出発するかってことで、揉めたんですって。ね。そしたら相手の人が言ったそうですね。じゃあ祈って神様に聞こうって言ったんですって。で、その時、秋元牧師はですね、思ったんですね。そんなくだらないことと思ったんです、その頃。ね。面白いですね。パルクさんもそう思ったんですよね。そしてですね、でも相手が言うから分かったって祈ったんですよ、相手がね。この集会に行くのは朝9時からがいいでしょうか、午後からがいいでしょうかって言ったんですって。で、祈って終わって、忘れたんですって、完璧に。そして、その後、夜、祈祷会があったので、教会の祈祷会に行ったんです。進学校とは別のところだから、そんなことを誰も知らない、祈祷会の人は。祈祷会に行った時に、すごく祈祷会で主が望まれて、祈りが9時で終わるのに9時で終わらなくなって伸びたんです。そして祈ってたら、そのグループで予言が始まったそうですね。そしたらいきなり一人の姉妹がですね、予言し始めたんです。明日の朝9時に出なさい、明日の朝9時に出なさいって予言したんですって。でその予言してる人は自分でね、明日の朝9時に出なさいって、なんだこれは、神様これはどういう意味ですか、教えてくださいって祈り出したんですって。だから秋元氏言ったわけですね。いや、それは分かりました、もういいですって言ってね。キョトンとしてますね。どういうこと分かりますか。全然違うところで祈ったことの祈りの答えが全く関係ないところで語られて、予言してる人は全く今分からない。でもパウロ氏ははっきり分かったんです。で9時から出発したんですって。そしたらすごい祝福されたんですね。これは、予言を通してですね、もちろん吟味しないといけませんよ。でも、ね、神様って本当に来てるんです。でもちろん吟味しないとおかしいことが起こりますから気をつけてください。でも、本当に来てるんです。で人生には大切な判断や決定の時がありますね。私たちはね、自分で一生懸命考えるんですね。でも、本当に神様に聞くのです。聞きますと神様は非常に具体的に私たちに語ってくれます。で、多くの方は聞こうとしません。自分で判断し、自分で決めるんです。でその結果ね、神様が用意している祝福を失うことがあるんです。神に聞きますと、神様の用意されている祝福を受けられるんですよね。以前話したことがあるかもしれませんが、私が東京にいた頃ですね、初めてキャンプを教会でしました。ホーリーストリームキャンプって軽井沢でやったんです。でその実行委員長に私がなったんですね。で、当時、私はまだ独身だったんですけども、うちの奥さんは岐阜にいました。岐阜が来るそうだから、それで私は電話したんですね。キャンプ来ないかって。そしたらですね、軽く足を洗いました。行けたらねって言ってね、行けたらと言わずに来てとか言ってですね、いや仕事があるからまず行けないと思うけど、まあ行けたら行くわっていうのは行かないわってことですね。ですね、私はですね、言ったんですね、じゃあ神様に言われたら来るんだよ、来てねって言ったんですね。で電話切ったんです、ね、で実は私は祈ってたんです。今回のキャンプに彼女が導かれたら結婚だと思ったんですね。この人だと思ってたんですね。ある祈りの答えがあってね。そしたらですね、まあ、そこまで一切言わないでね、そしたらですね、彼女は電話切った後ですね、思ったんですね、あーまた木原君勝手なこと言ってと思ってですね、いけるわけないじゃんって。何か言ったら、祭日が挟んでたんですけども、彼女は日曜日をできるだけ休みもらっていたので、それでも時々日曜日出勤して夜の礼拝になるんですけども、ね、リハビリ学園という学校に勤めていて、秘書で入ったけど脱落だったんですけども、それで日曜日は出勤しないといけない、休日出勤したりかしないといけないで順番なんですけども、日曜日をできるだけ避けさせてもらってたので、祭日は全部出たんですね。そうしないと日曜日休めないからね。祭日はもう彼女は必ず出たんです。だからそれでも日曜日たまに当たるんですけども、だから祭日は出ないといけない。その祭日が挟んであったから絶対来れなかったわけですよね。それでもう無理だと思ってたんですけど、彼女はいつも夜になったら1時間から2時間自分の部屋に入ってですね、職場は全く神様関係ない世界、ね、当時はまだ両親はエス様を信じてませんから全く関係ない世界で、ね、両親としばらくテレビを見ながらご飯食べた後交わりをして、夜自分の部屋に行って、そこでこう静かに賛美歌をかけながらこうですね、今はパワフルになりましたけど、その頃はどっちかというと静かなのが好きだった。クラシック系のをかけてですね、こういう感じで神様とかやってたわけですね。それで2時間ぐらい交わってたそうです。そして聖書を開くんですよね。 で、まあ、一応私のあれだからね、神様、キャンプはね、行けっこないんですけど、まあ、もし神様があれば行きますけれども、行けっこないんですけれども、一応神様、ね、確認をよろしくお願いしますってね。もう全然行く気ないんですよ。で、行けっこないと思ってるわけですね。そして聖書を開いたわけです。そしたらですね、カレーダーでキャンプだったんです。で、キャンプのテーマは、ホーリーストリームキャンプって、これは全然英語じゃないんです。和製英語なんですけど、ね、聖なる川の流れって意味なんですね。で、それで、聖書の箇所が、この川の水を飲まなければならないってデデケーションにある、あ、デデケーションがなかったんです。その言葉が。そしたらですね、ちょうど彼女がね、エリシャのとかどっかでね、聖書を開いたらですね、カラスに養われたところでですね、言われるんですよ、預言者が。東に行って、この川のふもとに身を隠して、そこの水を飲めっていう言葉だったんですよ。で、岐阜から東はカリダーで、この川の水を飲まなければならない。で、この川の水を飲まなければならないって、ホーリーストリームキャンプって。で、テーマはこの川の水を飲めない。でびっくりしてですね、と思ったんですって、と思って、そんなと思ったけど、そしたらはっきり死から心に迫ってきたんですね。このキャンプには行きなさいって。でももうね、ちょっとね、参ったなと思ったんですね。そこが素直ですね、神様に対して。私には素直ではなかったんですけど、神様に対してはね、参ったなと思ったんですって、参ったなと思ってね、参ったな祭日休めないってね、どうしようと思ったんですって。でも神様確かに言ってるなと思ったんですって。俺で次の日転職場に行って先輩にね、すいません、今度の祭日変わってもらえませんかって、無視。この先輩ちょっと厳しい先輩で、無視。でそこをこうすいません、なんとかって一生懸命やったけどダメ。全然ダメだった。俺でも本当に困り果ててたら、上司ね、かなり偉い人ね、かなり偉い人。その休日式なんかしたことのない人、ってかする必要のない人、偉い人ね。その偉い人が見ていてどうしたのって言うからね。いや、今度ちょっとどうしても、教会のキャンプがあって、その休日、誰か買ってもらえないんだけど、先輩がダメだって言うので、ちょっと困っていますって言ったらね。その先輩上司が、僕が出てあげるよって。上司ですよ、超すごく上の。その学院のナンバー2か3だったと、どっちかだったと思いますね。の人がですね、第一そこにいたのも奇跡ですけど、ね、いきなりですね、僕が出てあげる。そんな人に休日資金買ってもらっていいのかって感じですけど、彼女は言いました、その時ね。後悔が割れたってね。指定中で後悔が割れるんですけど、うわ、後悔が割れたと思ったそうですね。で後悔しないで、びっくりしたそうですね。その人が休日資金したの後にも先にもそれだけ。これで来たんです。で、私はカリダーの駅までね、長戸牧師に車に乗せてもらって迎えに行きまして、一切口に出しませんけどね、あ、これでこの人との結婚が導かれるかなと思って、まあ、相手が示されないとダメですからね、結婚はね、自分一人で結婚って言ってもいけませんから、そのキャンプで向こうも示されたんです。ね、あのキャンプ来てないと私たちは今ここにいない。神は語るんです。聞くと語るんです。生きておられるんです。しかも呪いじゃないですよ。祝福を語るんです。そしてですね、そのキャンプで威厳を語れるようになってとか、まあ、もともと語ったのはしません。確認できて、そしてまたね、ちょっともうここまで言いましたが、もう一つ話してはあります。そのキャンプでですね、別にそういう説教じゃないのに彼女はですね、語られちゃったんですね。安息日を守れって。もちろん安息日は聖書から厳密に言えばユダヤ教の場合は土曜日ですけども、新約聖書は主が復活した日を祝っているので、日曜日に私たちは礼拝をします。それを安息日、主の日と言いますね。で、この日曜日を守りなさいって神が語られた。で、彼女はそれまでだって日曜日は守ってたんですが、どうしても、稀に日曜日出勤して夜の礼拝に来てたわけですね。で、もちろんそれでいいんですよ。それでいいんですけど、彼女ははっきりそこでね、献身を迫られたんです。私も献身で牧師になるために真っ白でしたから、そこで結婚を示されたので、一つのチャレンジだったんでしょうね。献身するかどうかのね。で、彼女にははっきり言われたんですね。日曜日を守れって言われた。明確に。で、彼女はね、で、私言ってんじゃないですよ。聖書から語られちゃってね、で帰るときいきなり私にですね、言うんですね。木原君、語られた。ね。で、私はね、まあ、当時まだね、若かったこともありましてね、よく分かってなかったんです、そのことがね。当たり前だろうとか言ってですね。でもね、職場で上司に帰ったら言うから、祈っててねって言うから、まあ祈っとくけど、そんなの当たり前だみたいなね。ちょっとよく分かってなかった当時は恥ずかしいけど、私は。でも彼女はそれでね、ずーっと、軽井沢から岐阜に帰るまでの電車の中、威厳で祈って帰ったんですって。家に帰らないで、そのまま職場に直行しまして、 ね、上司のところに行ったんです、ね、あの今回休ませていただいてありがとうございましたって。そしてですね、どうしても私は神様を愛しています、そしてこの神様に、神様には従いたいんですって。だから日曜日だけは神様に捧げたいって、日曜日だけはお仕事ができませんって土下座したんですって。うちの奥さんがですよ、私に一回もしたことはない私の両親にもしたことはない、私は今まで彼女が土下座したこと見たことはない。その時はしたんです。上司にしたんじゃありませんね、神様の前にしたんですね。どうしても休ませてくださいって。おい、上司から、ね、やめなさいって言ったんです。もう分かった分かったって、分かったって言って、それ以来彼女は日曜日を休んだことがありません。これ選びだったんですね。で、面白いなと思いますよね。神が語られたんで、で、それを選択しなかったら私は結婚はなかったと思っています。それを選択しなかったらおそらく今ここに来てないと思っています。で、人生の皆さんね、神は語られる場面ってあるんですね。聞くと語ってくる。で、語られたことに応答して従っていきますと、また語られてる。で、なんね、信仰っていうのは神様の言葉を受け聞き、その言葉に応答し従っている。それとまた神様語ってください、その言葉に従って。人間関係もそうでしょ。で、そしてそのことを通して神様の奇跡と技に扱っていくんですね。で、今日は、まああのね、癒しとか奇跡の話はしませんでしたけども、言葉に従っていくとき癒しや奇跡が起こってまいります。どうぞ皆さんですね、あのぜひこの後ですね、曇り状を買って、読んでみてください。素晴らしい癒しの記事が書いてありますが、で、神様にエコひいきはありません。どなたにも語られます。祝福の言葉を、希望の言葉を、神様が用意している人生の祝福をあなたに分かち合いたい、与えたいと思っていらっしゃる。一番最初に言いましたけども、私は自分の子供のことを、まあ子供たちが言うと言いにくいですね、愛してるわけですよね。で、自分のできる精一杯で祝福したいと思ってる、と思ってる、思ってると言ってますよ。やれるとは言ってませんよ思ってるわけですね。ね。で、私は人間だから限界がある。でも私は知ってる。神に祈るならできるってね。神様はあなたのことを命をかけて愛された。で、これは本当に命をかけて愛された。私の場合は愛してると言ってもある限界があるし、人間だからいっぱい甲斐があります。でも神様の愛は完全です。本当に完全な愛であなたを愛された方があなたに語ってくる言葉というのは、ある時は耳であれ良くなかったとしても、間違いなく祝福の言葉です。その祝福の言葉を聞くか聞かないか、受けるか受けないかは、私の人生にとって、ものすごく大きなことです。たくさんの人の言葉が飛び交っています。もちろん人だっていいことを言ってくれます。でも本当に人生を祝福して変えていくのは、とこしえに変わることのない神の言葉です。この神の言葉を聞いてほしいのです。受けてほしいのです。神様は信じる人に語りますし、心を向ける人に分かるように語ってくれますし、聞くならば答えて語ってくださるんですね。で、お互いその神の言葉を聞きながら、その言葉に応答して歩んでいきたいというふうに思います。そしてこの年ね、栄光を見ましょう。どんな栄光でしょうね。癒しという栄光、ね、奇跡という栄光、境内の栄光、ね、夫婦関係、悪関係の栄光、家族の家族の栄光、救いの栄光、ね、仕事の祝福の栄光、ね、どうしても超えれなかったことを超えていく栄光、ね、いろんな栄光があると思います。その神の栄光を見ていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いておられ、私たちを本当に愛してくださっていて、私たち一人一人にかつてアブラハムに語ったように、私たちに愛を持って語りかけ導いてくださる方です。無から有を作られたとき、あなたは言葉を持って作られました。あなたのところに来た病人たちを言葉を持って癒されました。あなたの通りと悪霊に疲れた、もう希望のない人たちを解放し、希望を与えられました。どうぞ私たち一人一人に取りに、神様がこのワイの時代に持っていらっしゃる計画を、導きを豊かに語って与えてくださいますように、心からお願いいたします。私に信仰を与え、また私たちに、その言葉を聞く耳を開き、とても豊かな語りかけを与えください。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、神様に向かって、短く悔やむ時を持ちましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いを素直に神様に出してください。自分のことでも家族のことでも友人のことでも結構です。経済の問題、健康の問題、あるいは学校のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、どんなことでも神様は聞いてくださいます。ためらわずに恐れずに主の前に出しましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人が主の前に出したこの願いと求めにあなたは応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。ここにいる人一人に、離れている人一人に、今あなたが手を伸ばして癒しと解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒せよ。心と体をキリストによって命ずる。治る。統合失調症を完全に癒してくださり、対人恐怖症や不安神経症を完全に癒してください。注意血管多動性障害を完全に癒してくださり、心の病をあなたが溶かして癒してください。恐れから解放してください。恐れの霊、その人の力、今その人はどこにいても恐れを、その人の力出ていける。腫瘍やがん、ポリープ、喉にある腫瘍を完全に癒し、背中の痛みを取り除き、膝のお皿を完全に癒してください。足の付け根、股関節に触れてください。イエス・キリストの名によって、股関節癒されよ。腫瘍やポリープ、喉のがん、癒しまって命ずる。消えてなくなれ。耳に触れ、目に触れてください。咳が止まらない方の咳を止め、咳をイエスによってお前を叱る。咳を止まれ。風邪を癒されよ。今出ているヨーロッパチームの逆アタック、ここから来ているいろんな霊的な攻撃を迫ってめずる。一人一人のうちから、この教会から、イエス様ってめずる。せっ。熱を下げ、咳を止めてください。がんを癒し、白血病を完全に癒してください。イエス様ってめずる。がんよ、白血病よ、癒されよ。感謝します。ありがとうございます。境内に関して祈っていらっしゃる方は、その祈りは天に届いています。感謝をさらに強めながら、神様に感謝を捧げ続けなさい。私はその中で、ちょっとあなたの持っていた方法とは全く違う方法で、この境内に対する助けの手を伸ばしていこうとしております。手が砕かれますが、そのことを感謝しなさい。その時にあなたの思いもしなかった方法で神の助けがやってきます。もう20年以上離れていた人でと、実は非常に近しい親族でしょうか、家族でしょうか、親族かな、その方との関係の回復を神はこの年図られます。で、なんか何を今更っていう感じで最初はことが起こりますが、その時にあなたはそれを投げやらないで徹底して感謝しなさい。私はそこに和解の手を伸ばし、その和解を通してあなたが思っていなかったような霊的実際的祝福を与えていこうとしております。なんかもう20年以上関わってない家族の方との、親族かな、方との、なんか非常に関係を回復がきます。耳鳴りがしている方、よし、待って、耳鳴りをよっさりよ。目の調子が悪い方、目に触れてください。目と耳をよっさりよ。目の焦点が合わなかったりする方、イエス様、この目を完全に癒してください。イエス様って命ずる。癒されよ。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。おばあちゃんがいて、全く救われそうにないと思っている方、私はこのおばあちゃんを救います。あなたは信じなさい。そして喜びの声を上げ続けなさい。ただ、あなたが何とか救おうとするのではなくて、このおばあちゃんをそのままの姿であなたは受け入れて愛してあげなさい。そのままでそのおばあちゃんを受け入れなさい。あなたがするべきことはそのことです。救いは私がしようと主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ子犬が悪は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。